ジオもっこもこパレード。
はい、撮り始めましたよ。ということでドルフィンです。ドルプロです。今週もね、今週は今日は1月27日水曜日、雨、ただいま15時46分。ここはね、幕張のサービスエリアで今車を止めて撮っております。まあ、ちょっとね、おしっこ行きたくなったんで、止めただけなんですけど、まあ1月27日ということで早いもんでね、もう1月も終わり差し掛かりますが、1月27日といえば、アンドレ・ザ・ジャイアントの命日ということで、ね、ウォーショーロープっていうようなアンドレでしたよね。ちょっとモノマネ入れてみましたが、似てないよね。全然ね。なんかこんな感じやった。あの晩年のアンドレしか知らないからね。もうあの、ファミリー軍団とやってたような感じかな。で、ね。だからあの強かった頃ってね、よく知りませんが。まあそういった日である。もうあれか二十何年も経つんだよね。ということで今日はね、三つお話をしたいなと思って今、収録してます。一つ目が、新日本のなんか現状みたいなのと、で、二つ目が、なんかマーベラスでね、なんかちょっと怒ったことあったので、今現在のこと、ちょっと怒ってることと、それに対してどう思ってるかっていうようなお話と、で、三つ目がジャイアント馬場興業について、お話ししたいと思います。ということで、まず、新日本プロレスのね、現状みたいな、まあ、話ですけれど、まあ、この緊急事態宣言で、まあ、東京近郊とか、他のところも、飲食店が8時まで、だし、こうイベントも8時までに終わらなきゃいけないっていうことで、平日の興行が、非常にやりづらい感じなんですよね。もともとプロレスって平日18時半もしくは19時からスタートするようなのが、普通でしょ？それが8時に終わんなきゃいけないんで、だいたい30分前倒しの18時スタートの興行が今多いんですよね。でも2時間で終わらなあかんと。でも今あんなに選手抱えてる新日本プロレスは、試合こなさないと選手出してあげられへんしみたいなとこもあるんでしょうが、まあ、全5試合ぐらい、5試合かな、6試合ないのかな、5試合で若手の試合があって、でもあとはもう6人タッグとか10人タッグとか、まあ、軍団構想みたいなしながらよね。なのでなんかすごく雑い感じな大会で、かつ同じようなカードが毎日組まれてしまっててね。で、この間も平日の後楽園ホールが300何人って、まあコロナだからね、そんな入れられないっていうのもあるけれど、まあそういう風の方向になっていってしまってるよね。こうあまり面白みがないカードであって、かつ早く終わらなきゃいけない。で、その分ね、やっぱ主催者側からするとチケット代高くしなきゃいけない、高い設定しなきゃいけないんで、高くするものの、やはりお客さんっていうのはね、あくまでもその辺シビアでしょうから、高い金払ってんのにいつもより質も量も減るんだったら行かないよっていうのが今の現状なんかなーなんて思います。 ただね、これも新日本やりたくてやってるわけじゃないんでしょうが、なんかね、ね、だから今、だから今度のイブシと真田の IWGP のタイトルをかけての編のストーリーと、棚橋と高木のこう、構想のストーリーかな。で、あと、あれか、天山と、G エンパイアだっけ、なんとかエンパイア、ユーロエンパイアかな、なんかその辺とのね、構想が、こう、主になっておるんで、その辺の人たちは毎日出るんでしょうけど、その他の人たちが出たり出なかったり、ねえ、もう、いっそのこと割り切って、A チーム、B チームとか分けたらあかんのかね。今日は A チームですよとか、今日は明日は B チームですよとか。ね、だし、なんだろうな、こう、新日本プロレスワールドで見れるんかな。俺今入ってないから分かんないけど、1ヶ月もいらんのよね。1ヶ月もいらないんだけど、1大会500円とか、で見れたらいいのにななんて思うんだけどね。そう、わからんすかね、あのペーパービューみたいな感じで一大会買う、1ヶ月もいらんし、過去のも特に見たいわけじゃないけど、今日だけ見たいとか、今日だけ時間があるから見たいみたいな感じで、そういうね、スポットスポットでああいうの変えたらいいっすよね。普段だから16時から見ようなんて、もし生放送があったとしても、普通の人って言うとあれか、会社員の人って見づらいよね、その辺って。早く帰って、とか、18時なんてね、帰ろうと思ったら大変だと思うよ。っていう中でね、なんかそういう、なんか、人大会パッケージか、シリーズとか、そんなんでええんやけどね、なんかやってくれないかな。そんな中でね、ちょっとまあ棚橋と高木の構想と岡と天山の構想っていうのがちょっと割とこう興味引かれてて、なんかね、ここ最近、元気の下げだった棚橋が高木とのこうタイトルマッチに向けてのこう前哨戦でなんか元気になってきた感じがした。この高木はええんじゃないかみたいなね、ネットの声はあるけれど、まあ、さらにその通りかななんてね、思っております。やっぱね、こう、暗黒時代を、こう、回復させた棚橋っていうのが、やっぱ明るければ明るいほど、まあ、こう、こっちもね、みんな元気になれるような存在だと思うんで、なんかこう、常にね、上にいてもらっても困るけれど、なんかこう、ああいうふうな形でタイトルに絡んできて、なんかこうね、最後ね、エアギターとかで締めてもらったら嬉しいじゃないですか。だからあんな感じでやってくれたらいいかな。っていうのと、あと、天山と岡の、なんだっけ、王冠か、岡じゃないな、王冠の敗者、モンゴリアンチョップ封印マッチみたいなね。もう、ねえ、この時代にそんなことやるかっていうような、あれでも昔、天山が凱旋帰国した時に、武藤とやった試合、あれどこ、札幌だったかな、札幌じゃないかな、2月かな、あれ3月かな、武藤が欠場する原因となった試合があったでしょ。あの試合で確か敗者ムーンサルトプレスです、ま、あ違うな、ちょっと時代背景が違う、そのまた翌年ぐらいか、その時に敗者ムーンサルトプレス封印デスマッチみたいな、あ、デスマッチないか、封印マッチみたいなのがあって、天山負けたよね。だけど、やったりしてたはずなんだけど、まあなんかちょっとそれを、なんか因果応報じゃないけど、こう回り回って、ブーメランがね、回り回って。でも天山の、モンゴリアンチョップなかったら、ちょっと会場行った時の楽しみ、今ね、こう、飛沫飛んじゃうからできないけど、天山出てきたら、ひとまずみんな言うじゃない。シッって。あれは、モンゴリアンチョップするときの天山の、 口答えじゃなんていうの、掛け声みたいなでしょ、あれをねできなくなるっていうのは困るよね。あれやりたいもん。会場で何やりたいってやっぱ言っちゃうぞバカ野郎言いたいし、もう言いたいしとかね、そんなあるじゃないですか。そんななんかやりたい中の一つに必ず含まれることなんでね。天山応援したいね。天山も元気になってきたしね、怪我したけど。まあそんな感じでね、こうたくさん人をね抱えてれば抱えるほどちょっとやりづらくなってるこのコロナ禍の中でね。これはまあ地方をこの緊急事態宣言じゃないとこだったらいけるのかな。あと土日やったらいけたりするんだろうけどね、まあ、頑張ってほしいね。ここでねちょっとマンネリ化とかなってお客さんが本当に離れていってしまうと、やっぱこうねその人たちが他の団体を見に行ってくれたらいいんだけど、そうじゃなくてプロレス自体から離れてしまってプロレス業界が元気なくなるのが一番困るんでね。まあまあ陰ながら応援していこうとは思いますが、まあ見に行きたいんだよね新日本も平日ね。だけどちょっとこの緊急事態宣言の様子見ながら考えていきたいとは思います。で続きましてマーベラス、皆さんこのマーベラスって知ってます？まず団体、あの長与千草の団体をね、あの千葉の船橋に道場が確かある団体なんやけど、それの一昨日かな1月25日の新木場の興行でメインイベント中に欠場中だった響きっていう選手が、そのメインイベントのやってる最中覚醒器を持って、乱入して試合 を潰したと。なんかお前らつまんねえよみたいな感じで、で、団体に対する不満を覚醒器で、だらだらと述べて、かつこうマットの中心にあったマーベラスのマークをすごく踏みつけて、口笛を吹きながら新木場駅の方に帰っていったとっていうのが流れでね。まああのこれがどうやらなんか予定調和な出来事ではなかったっぽくって、すごくこうツイッター上もこれで荒れてたりとか。ただこの行為を団体の公式ツイッターが全部こう動画も流していってるんで、どっちなんだろうと、まあどっちなんだろうというのは予定調和だったのか予定調和じゃなかったのかがどっちなんだろうなんだけどね。まあまあすごくこう賛否はあんまないな、非が多いようなこう荒れてって、でそれについて話そうかなと思ってたら、さっきその響きという選手のツイッター見てたら謝罪をしてたんだね。あ、なんかご迷惑かけてすいませんでしたみたいな、で今後団体と話し合いますみたいなことが書いてあって、あらと思ってね。いやこのまあね予定調和じゃなかったにせよだけど、せっかくこんなことが起きたんだからプロレス的にもうちょっとね、この子をすごく大ヒールにでも仕上げていったらいい、面白いような出来事になるんじゃないかなとは思ったんですよね。なかなかメインイベントの試合が止まるぐらいまでのこう乱入をして自分の恨み、はらみじゃないけどこう溜まってるものを覚醒器でね言うって、でなんか暴れるってないじゃないですか。そういう風な、ね、自己表現をしたっていうところでね、確かにお金を払って見に行ってて、あの日あの会場にいたら腹が立ったかもしれない。去年2020年の1月の5日の東京ドームで、内藤対誰だ、ジェイ・ホワイトだったかなの2冠戦で内藤が勝って最後ハポンができるかと思ったら健太が乱入してきて、なんだ健太バカ野郎っていうような感じになった、あの流れみたいな感じでね、こうハッピーエンドで終わろうとした時になんかそんなことが起きる ったっていう、その会場にいた、しかも金払っていたってなると、やっぱ腹は立つけど、これでも今となると、あの会場いたんだぜとっていうのは、やっぱ一つね、歴史のこう歴史の証人、こう変わり目を見れたっていうところで、プロレスってこう予定調和なとこが見たいところもあるじゃないですか。でハッピーエンド見たいところもあるけれど、やっぱこう裏切りがこうあって、でさらにそこが修復したりとかするのが面白かったりするところなんで、このね、本当リアルだったのかフェイクだったのか分かんないけど、でもそれをさらにプロレスに仕立ててほしいなと。なんかこの誤ったっていうのがちょっとよく分かんないけれども、この響きちゃん、ドルフィンは応援したいと思うな、本当に。だって今まで黒い髪だった子は金髪になってよ、突然現れて試合こぶち壊すって、もうすごいじゃない。こんなヒールいないよ。ちょっと響きちゃんすげえ応援したいんで、ドルプロは響きちゃんを応援します。もう一生懸命応援するんで頑張ってほしいね。で最後にジャイアントババ工業の話です。この2月のね4日に、それこそ後楽園ホールであるジャイアントババ工業があるんですけれど、その対戦カードがね発表されたんで、発表されましたよ。ジャイアントババ工業のカード、ちょっと待ってね、全6試合あるんですよ。それこそあれだ、18時30分からだったのが18時から、平日木曜日なんでね、行くとね、ちょっとどれだ、これかな、よ、今ツイッターババジャイアントババ記念館っていうとこのツイッターに載ってるんで、第1試合、新崎人生、永井光也、本間智明組対西村治、アンディウー、アレハンドロ。はい、第2試合目、8人タッグマッチ、淵正信、大仁田敦、グレート小鹿、越中史郎対2代目タイガーマスク、大森隆夫、井上正雄、菊池剛。うん、第3試合、ジャイアントババ23回忌追善特別試合、ジャイアントババ対スタン・ハンセン。うん、うん、うん。第4試合、30分一方勝負、武士対青柳良生。うん。第5試合、タッグマッチ、30分一方勝負、永田裕二、青柳優馬対鈴木実、佐藤満。うん、これセミファイナルだね。第6試合、メインイベント、6人タッグマッチ、60分一本勝負、武藤敬司、諏訪間、小島さとし組対天山広義、和林、河野正幸の全6試合です。さあ、ジャイアントババ感どこにあるか見ていきましょうか。第1試合、新崎人生、永井光也、本間智明対西村治、アンディウー、アレハンドロ。まあ唯一ババと絡んだのは新崎人生よね、ここ。その他の人はババさんが亡くなった後の全日本に上がってるぐらいよね。なんか新崎人生がはやぶさとね組んでたりした時に上がってたっていうので、ババ感があるのは新崎人生ね。第2試合目、淵正信、大仁田敦、グレート小鹿対越中史郎、あ、ごめん、淵正信、大仁田敦、グレート小鹿、越中史郎対2代目タイガーマスク、大森隆夫、井上正雄、菊池剛。これババ感満載よね。2代目タイガーマスクが誰かわからん、誰かわからんことにしとこう。一人欠場な、急に欠場になった人いるから、わからんけど、まあ、フチも、大仁田も、小鹿も、越中もね、越中もともと全日本やしね。2代目タイガーマスク、大森隆夫、井上正雄、菊池剛、全員ババ感満載。これ第2試合こそ、ジャイアントババ工業よね。こういう試合が満載だったらよかったな。 第3試合目ジャイアントババ対スタンハンセン、これはよくわかりません。映像が流れるのか、これを模倣した人が試合するのかちょっとわかりませんが、またこれは報告します。第4試合武士対青柳良生、これはジャイアントババのちょっと匂いはしません、わかりません。第5試合セミファイナル永田裕二青柳優馬対、鈴木みのる佐藤満、ここにもジャイアントババの匂いはしないけど、鈴木みのると佐藤満、佐藤光るか、光るんだ、そうだ、だからこの2人が組むパンクラスなんだっけ、パンクラスなんとかだよね、あのそう、まあ、この2人が組むっていうのは面白そう、ヒカルンが永田と絡むのも面白そう。そうだね。そう考えると、この試合はそういう見どころがあるかなと思います。で、メインイベント。武藤、諏訪間、小島対天山、和林、河野。か。当初ね、この、武藤、諏訪間、小島組対、X、カズハヤシ、河野正幸だったのね。天山じゃなくて X になってたの。この X、絶対俺、秋山だと思っててさ。で、秋山怪我してたから、X って発表せざるを得なかったのかなと。で、ここ、秋山出ることで、急にジャイアント馬場感出てくるじゃない。と思いません？だって、ここ、武藤、でも武藤全日本な感じやもんね、武藤諏訪間も小島、まあ、天山があの時にこう来てたかどうかっていうのはまあちょいちょい上がったりはしたけど、で和林河野正幸にしろ武藤全日本じゃない、これ秋山だよね、 X で持ってきてほしかったのはね。でレフリーは和田恭平、レッドシューズ運の西永秀和さん、上林大輔さん、リングアナウンサーは木原さんと宮田さんと阿部さんがやりますと、ということでこれに行ってきますよ。なんかババ T シャツとかババマスクとか売られる、結構高いんだよチケット、リングサイド15,000円、後楽園ホールよ。で指定席 A10,000円、指定席 B7,000円ということで、もうチケットを取ってあります。あ、でね、天竜が来るんだよね。天竜が来るとか、なんか誰かが来るみたいな。なので、すけど、いや、一つ一つ楽しみは見つけていくよ。試合ね。第一試合目だと、まあ、新崎人生応援しようとか、久しぶりに西村のあのブリッジ見たいなとか、あるじゃないですか。モニターがこう絡んできたらどうしようとかね、あるし、ちょっと第4試合目だけはちょっとまだ分かんないけど、ね、鈴木みのると永田の絡みも見れるし、光とのね、永田とのこう絡みも見れるし、最後、まあね、声出せないけどね、シーもさっきのね、シーもね、ちょっとこっそりやりたいし。っていうので今年初観戦になるのかな、2月の4日、ジャイアントババ興行、6時ゴングということで、ちょっとねこの日は、調整してめちゃめちゃ早くから水道橋周辺にいてると思いますので、まあ、行かれるリスナーさんであったり、行かないけどなんかその辺、その試合大会前かその辺いるよとかっていうんであれば、いう方がいらっしゃれば、なんか適度に、ね、お食事なんか、お茶という名のアルコールかもしれないけど、ね、あの、高所さんだっけ、あそことか行ってみたいんだよね。だから、終わったらさ、もう普通のところって自粛したらやってないでしょ？もうご飯食べるところも、お酒飲むところも。なので今回は、早めからご飯とちょっとだけアルコールを飲みたいと思ってますんで、そういったことで、 これがいつ配信なのかな、いつ今週の29の金曜日ぐらいに配信されてれば、来週のこのバワー工業の前のお話であったということで、終わりたいと思います。ということでね、今週のなんだっけ、何ステークスかな、今週の何ステークス、ちょっとなんか仕事の電話かかってきとんな、ちょっと待ってね。今週の白富士ステークス、土曜日のねメインだな、白富士ステークスは、ビターエンダーとポタジェ、これね同じ東京2000かなのレースを、プリンシパルステークス、これね、1着2着になってる馬なんですけどね、その時も馬単馬連とか全部取らせてもらった、この2頭が同条件で出てくるんで、これ狙ってます。土曜日白富士ステークス、ビターエンダー1着ポタジェ2着で買います。ということで、また、次はダラプロかな、なるかな、ダラプロだったら楽しみにしておいてください、ドロプロだったらごめんね。ということで、今16時12分になりました。17時30分からズーム会議があるんで急いで戻ります。ということで、それじゃあまた次回まで、さよなら。
プロではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。